今日は平和聖日で、昨日がちょうど広島の原爆の落ちた60周年ということで、記念式典が行われていました。で、私たちも平和を作り出すものは幸いであるというふうに言われたイエス様の言葉に従って、今日与えられたテキストを通して平和を作り出すものとしてどうあるべきかを一緒に考えたいと思います。マタイによる福音書の13章の31節からですが、人と話しておられるときにイエスの家族が、特にお母さんたちが来たんですね。それで一応遠慮して控えておったら、気を利かす人がいて、イエス様、あなたのお母さんが話したいことがあって立っておられますよってこう取り次ぎをした。するとイエスは、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かというふうに、ちょっとこう流れからだけ見るととても冷たい態度を取られたように見えるわけですね。なんか血縁だけでこうつながろうとすることに対して、待てっていうふうに言われたというふうに思うのですね。ここがマルコによる福音書と違うところなんですが、マタイの方ではですね、弟子たちの方を指して、つまり弟子たちに向かって、ここに私の母、私の兄弟がいる。マタイによる福音書では、イエス様に従った人がイエス様の兄弟、イエス様の家族なんだっていう、そういう主張なんですが、マルコの場合には大勢の人々を指してですね、ここにいる全ての人が私の兄弟だっていうふうにおっしゃった。微妙に違うわけですが、しかし究極的には私はつながるんじゃないかというふうに思ってるんですね。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母である。父の御心を行う、それは広い意味で平和を作り出すということとつながると思います。またどんな人をも受け入れて愛していくっていう愛につながると思うんですね。ですから常に上を見て神様に従おうとして歩むもの、つまりイエス様と一緒に本当に歩もうっていう場合に、イエスは私の兄弟姉妹また母であるというふうに言われている。ここのその私のっていうふうに言われたところに注目したいんですが、もうすでに引退された鈴木和夫牧師が、少し昔の集会書にですが、ここのところでですね、特にこの私のという所有格が重大であると。教会の存在の一切はこの私のと言われるイエスにかかっている。ここに私の母、私の兄弟がいると言い、これが私の兄弟また姉妹また母と言われたイエスのこの一語は、外に立つ者なりは地獄の声、深淵の声と響き、それは46節のことを言ってるんですね。話したいことがあって外に立っていた、同じ輪の中にいないってちょっと私別だよっていう、みんなから外れたところにいた、そのことを鈴木先生は言ってるんですが、外に立つ者らには地獄の声、深淵の声と響く、つまりなんて冷たいことを言うんだっていうふうに響くだろうと。で、内にいる者らには自分たちがイエスのものであり、イエスは我らのものであるとの歓喜の声に響いたことであろう。孤独の戦いを覚悟した弟子たちにどんな励ましになったことであろう。私たちはそういう意味でイエス様にですね、私の兄弟っていうふうに言っていただける関係にあるぞと。それは少しでも御心に従おうと努めているときに、それがうまくいこうといく前と、イエスがそばにとって私の兄弟姉妹というふうに言ってくださっているというわけですね。前にも何度も紹介したことがあるんですが、平野光子さんという、たくさんの愛をありがとうというご主人を48歳で脳腫瘍で送って4年前ですね、方ですが、3人のお子さんがいて、そしてその時の経験を一つの本にまとめられたのが、たくさんの愛をありがとうという ことなんですが、その書き出しのところにこういうふうに書いています。夫達夫が悪性の脳腫瘍で突然倒れた時から私たちの家族関係は変わったのではないでしょうか。戦友という言葉はちょっと大げさかもしれませんが、子供たちとは楽しさ、嬉しさ、温かさばかりでなく、悲しさや辛さや悔しさすべてを分かち合う仲間になりました。というふうに言ってらっしゃるし、もっと別の箇所ではですね、お嬢さんが、うちの家族少し変わってきたよね。お父さんと結局闘病期間5年だったんですが、この5年間で私たちちょっと変わったよねって。それは何か一緒にやろうっていう気持ちが強くなったっていうね。そして優しくなったよねっていうふうに言ってらっしゃる。結局はお父さんを天に送るっていう悲しい出来事なのですけれども、にもかかわらず病気の最中でも笑いの絶えない家族だったそうです。そしてみんなで一つの方を見ているときに、そうだそうだって、そして支え合いながら。だからお父さんがもし天に帰ったとしても、この笑い声は失わないようにしようねっていうふうにみんなで話し合ってたそうですね。いわゆる戦友。一緒のことに向かって、そして助け合う仲間という、それが家族の絆を作っているというわけです。ですから、そういう意味では、ある不幸なことが起こるということは、それは確かに辛いことですけれども、それはまた、戦友になるチャンスであるかもしれない、というふうに思うのですね。互いを思い合って、平野さんの家族はみんなそれぞれに自分を主張してた、そしてしたようにしてたけれども、どこかでつながってるというわけですね。互いを思いやるっていう、同じ方向に向かった時に思いやるっていうことが見えるようになる。兄弟、姉妹、あるいは家族っていう時に、血縁による家族っていうふうに考えると、途端に関係が冷えてしまう。家族なのにっていうことに甘えてしまって、本当の意味でその人が見えなくなってしまう。だから家族であるっていう前に一人の人間だっていうことを知って、そのことを受け止めるときにもう少し理解が進むのではないでしょうか。逆にまた家族じゃなくても血縁がなくてもイエス様と一緒に、そしてその人と一緒に立とうとするときには、その時にはイエス様が私の兄弟、私の姉妹っていうふうに言ってくださってるというふうに思うのですね。特にこの平和聖日だから思うのですが、北朝鮮に対する6者協議っていうのがしばらく仲介すると。で、その原因が北朝鮮の側の大変頑固な姿勢にある。核を捨てなさいって、アメリカが全面的に捨てろっていうふうに言ったのに対して、北朝鮮は絶対に平和利用は認めてほしい。この点で譲らない。それでデッドロックに乗ったって言うんですが、私は昨日つくづくそういう原爆の人たちのことを見ているときに、アメリカ人の多くはあれは正しい仕方だったっていうふうに受け止めているらしいんですが、あれがどんなに地獄だったのかっていうことを思うときに、しかも私も神戸で空襲にあって無差別爆撃、つまり市民をやっつけるっていう仕方を日本中に繰り返したわけですね。で、それはアメリカ人にとってはリメンバーパールハーバー、真珠湾を忘れなって、あのひどいことしたんだから、つまり報復心に燃えて、そしてどれだけでも殺してやろうっていうふうになったんじゃないかと思うのですね。そしてアメリカが核保有をしてそれたくさん持った上で、北朝鮮に向かってお前は全部外せっていうふうに言うことはとても受け入れられないことだろうと。だからある意味でちょっと客観的に見たら当然のことです。そして日本もそうですけれども、拉致問題の解決なしに北朝鮮との関係はないっていうふうにえらい強い気で、そして、ね、経済封鎖をしろとかそういうふうな声がとても強いのですけれども、これももっと客観的に考えたら、戦争中に朝鮮の人たちにしたこと、あるいは強制連行っていうのはまさに拉致ですよ。 自分たちのしたそのことについて申し訳なかったなっていう、そういう表現なしに自分のことは棚に上げておいてそちら側だけに要求するっていうのは通らないだろうというふうに思うのです。木で花をくくったように拉致問題は解決したっていうふうに彼らが言う、それはある意味で当然のことだろうというふうに思いますね。ですから互いにもっとこう振り返って、そして自分たちも十分じゃない、そして悪い、じゃあ何とかして核を減らすために努力をするからそちらも考えてくれっていうふうになれば交渉の余地があると思うんですが、自分たちの方全部棚上げにして一方的にですね、こうしろっていう、それは交渉うまくいくはずがないというふうに思うのですね。これから不幸な結果にならなきゃいいがっていうことを心配しますし、日本の国でもどんどんどんどん昔の戦争を美化してですね、やむを得なかった戦争だったんだっていうふうにして、そういうことを忘れそう去ろうとしている人たちが結構いるっていうことにおいて私はちょっと心配をしています。もっと本当に相互に、そして人間の罪弱さを受け止めて同じに兄弟になろうっていう、その姿勢を持つときにもっとなすべきこと、言うべきことがあるだろうという気がするのですね。ちょっと政治的なことに入ってしまったのですが、でも私たちが今日こうして一緒に平和に礼拝に預かることができるっていうこと、これはまさに神様がくださっている平和、この平和っていう言葉をヘブル語でシャロームっていうふうに言うのですが、その本来の意味は完全無欠なこと、すなわち申し分なく健康で安寧で幸福な状態にある、それが平和っていう。だからそれが何かが足りないっていうふうなことのままでいるっていうのは平和ではない、つまり単に戦争がないことだけを平和と言ってるのではなくて、神様との前の平和、そして神様は私たちにその平和を与えようとしていらっしゃる。だから自分たちをそのように変えていくっていう姿勢を持たなかったら本当の意味で平和は来ないのではないでしょうか。イエス様は平和を作り出す人たちは幸いである、その方向に向かって少しでも努めようとする、そのものは私の兄弟だよっていうふうに言ってくださっている、そのことに希望を置きながら今の世界情勢っていうのは楽観を許さないし、ちょっと希望が持ちにくい状況なんですが、でも志を同じくする人たちとこうつながりながら、なんとか世界が本当の平和になるように祈り続けたいというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる御神様、私たちも今日この日、平和聖日の礼拝をしておりますが、主イエス様が父の御心を行う者が私の家族だとおっしゃいました。どうぞ、へりくだりながら、あなたの御心をなすために、またあなたに従うために、謙虚になりつつ、またすべての人を一人の人間としてしっかり受け止め、受け入れていくことができますようにお助けください。この週も私たちを平和の器としてお持ちください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。